小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週まではシリーズで馬方とヤマンバを例に、日本の昔話の文法のお話をしていただきましたね。
昔話って意外に語り口がね、こうきちんと決まってるんですよね。でその例を、まあ日本の場合は馬方とヤマンバ でその前に白雪姫ですか、の話でね、でヨーロッパの場合も同じだというふうなことをお話ししたのね、それで昔話にそういう世界の共通性があると、いう意味ではですね、もう一つ大事な共通性があって、それは何かっていうとね、お話そのものがね、世界のあちこちにあるんですよ、要するに同じ話があちこちにあるってことね、でそれをまず今日聞いていただこうと思うね、でそれから語り口自体も共通性だという、そこへお話を進めたいんですけどね、まずあの例えば小太りじいさんって日本で有名でしょ、であれは日本の場合には小太りじいさんがいて、それで鬼たちが踊ってたから一緒に踊ってみた、あるいは歌ってみた、だから上手だから明日も来いって言われて、で昆布を取ってもらって帰ってきた、隣のじいさんがそれを聞いて、やっぱり昆布があるじいさんがそこへ行って、で歌ってみたけど下手だった、あるいは踊ったけど下手だった、それで鬼たちが怒ってね、お前下手くそだからって言って、その昨日取っといた昆布をほっぺたにくっつけちゃった、それで昆布が2つになって帰ってきたと、こういう話ですよね、でいかにも日本の話っていう感じがするんだけどね、あれは実はグリム童話にもあるんですね、グリム童話ではあの小人の贈り物っていう題になってるんですね、それはね小人が踊ってるわけですよ。それでほっぺたに昆布があるっていうふうにあんまり言わないんだけど、背中に昆布があると言ったりするんですけどね、とにかく昆布がなかなかそういうものがある人がいて、それで踊る、あるいは歌う、でその時の歌がね、グリムの場合には曜日を言うんですね、火曜日水曜日っていうのにね、曜日を言うんですよ、面白いことに、で小人たちが喜んで背中の昆布を取ってくれた、でそれを聞いて仕事仲間の男が言ったら、で今度は歌を歌ったけど下手だった、それで昨日取った昆布を背中にくっつけられたとか、あるいは初めの場合にね、第一のおじいさんに黄金をあげた、でそれを今度真似していった男には黄金じゃなくて炭をくれたとかね、そういうふうに変わったりするんですね、ちょっとずつ変わりがあるんですけどね、お話としては同じ話がグリムにあるのね、でそれがですね、実はグリムだけではなくて世界中あっちこっちにあるんですよ、でそのことをね、まあ、僕たちは昔話のその和形というんですけどね、話のタイプね、小太りじいさんという和形は世界に共通にあるよと、こういうふうに言うわけね、でそれはまあ昔話の研究者にとっては大きな研究課題なんですね。例えば小太りが世界のどこにあるかというやつですね、これ極めるの大変なんですよ、言葉がみんな違うし、大変な話ね。それでね、実はあの世界にですね、そういう昔話のカタログを作った人がいましてね、それは1910年だったんですが、フィンランドのアールネという人がね、北欧の昔話のカタログを作ったんですね、でそれをドイツ人たちが造訪して、今度は北欧だけじゃなくて北欧とドイツの昔話カタログというのを作って、それを1924年にアメリカのスティス・トムソンという人が造訪しましてね、で世界のカタログを作ったんですね。でそれは僕らもずっと使ってきたんです。でそれはとても便利なんですよ、今の小太りじいさんが見ればあちこちにあるのが分かるから。だけど1924年ってことは今から言えばほとんど100年前ですね、でこの100年間にものすごく昔話の研究って進みましたからね、世界中の国で、日本もそうだけど、で資料がうんと増えたもんでね、15、6年前に僕のドイツの親友なんですけど、ウターっていう教授がそれを増補しましてね、国際昔話カタログっていうのを作ったんですね、でそれは今まではアールネ・トムソンと言われて AT と省略してたんですけど、今度はそこにウターという人が入ったもんだから U が入って ATU カタログというふうに今もう世界で言われてるんですが、それをですね、実は僕らの 仲間の加藤浩義さんっていう学習院大学の教授なんですが、うん、彼が翻訳してね、うん、今度出したんですよ、うん、でその出したのは僕ら研究所が出したんですけどね、僕の昔話研究所で出したんですが、それがすごい厚い本でね、うん、ここに持ってきてるんですけど、2272ページという膨大な、はい、ほとんど日本で言えば広辞苑級の厚さの本なのね。
そう、15センチ近くありますね。分厚いですね。
分厚い本ね、立派な本になりました、はい。でこれがね、まあ、重い本だから大変なんだけど、作るのも大変で10年かかってるんですけどね、翻訳自体ね10年かかって出版したんで、ウッター先生が作ったのはもっと大変だったと思うんだけど、でそれを見るとね、いろんなことがわかるもんでね、今日はちょっとその具体的な例をさ挙げようと思うんだけど、例えば今のその小人の贈り物ですね、日本でいう小太りじいさんは、はい、このカタログの中ではね、小人たちの贈り物といって503番という番号が与えられてるんですよ、うん、でこういうふうに書いてあるのね、まずそのお話の要約が書いてあるわけですね、はい、でこれは世界のお話の共通の点をこうやって、ね、まとめてるんですけど、こうなってます、うん、背中にコブのある男が魔女または地下の住人たちで括弧してエルフたち妖精たち小人たちの踊りに参加する。男は彼らの歌を歌うか、または欠けている詩を加えるか、または続きの曜日を加える、これ火曜水曜木曜っていうのはグリムがそうなってるんですけどね、でお礼に小人たちは男の背中のコブを取るか、または男に黄金を与える。で欲張りの隣人で確保して背中にコブのある人物が同じ褒美をもらおうとする。しかし彼は歌を台無しにするか、または不親切である。小人たちは最初の男から取った背中のコブを欲張りな隣人の背中のコブに加えるか、黄金でなく墨を与えるというんですね、うんうん、というのが、まあ、世界に共通のこの話の大事な部分だよということが示されているわけです。これは日本語で書いてあります。それで中がありましてね、はい、いくつかのモチーフは17世紀にアイルランドとイタリアにおいて現れている。で17世紀にアイルランドとイタリアの文献に出てるらしいんですね、はい、でこのこと自体もし僕がそれを突き詰めようとしたら大変なことなんですけど、うん、これ見ると一目瞭然わかるっていうこと、うん、それで今度はそれじゃあどこにこの話がね、うん、世界中分布してるかっていうのが書いてあるんですよ、はい、フィンランド系スウェーデン人、ラトビア、リトアニア、ラップ人、スウェーデン人、フェロー人、スコットランド人、アイルランド人、イギリス、フランス、スペイン、バスク、カタロニア、ポルトガル、オランダ、フリージア、フラマン、ワロン、これあのベルギーの方ね、うん、ドイツ、オーストリア、ラディン、イタリア、ハンガリー、チェコスロバキア、ブルガリア、ギリシャ、ポーランド、トルコ、ユダヤ、ジプシー、モンゴル、シリア、レバノン、サウジアラビア、イラン、インド、ビルマ、中国、朝鮮、日本、ここで日本出てきます、うん、フランス系のカナダ、アメリカ、スペイン系のアメリカ、メキシコ、コスタリカ、パナマ、マヤ、ベネズエラ、ボリビア、ブラジル、チリ、西インド諸島、アルジェリア、モロッコ、コンゴと、こういうふうに書いてあります。
ほぼ世界に、
ほとんど世界中でしょ、ほとんど世界中ですよね、アフリカがないぐらいのものですね。アフリカがないけど世界中ですよね、うん、に分布してますよってのは一目瞭然わかるわけ、ちょっと面白いでしょ、で今度はまあこの辞書にカタログについて言うとね、じゃあ具体的に言ってイタリアはどういう本に出てるんですかっていうのを後ろにちゃんと書いてありましてね、はい、503番を引くとですね、文献がデーッと並んでるわけですよ、うん、でそこに日本のも日本昔話通巻が入ってますけども、うん、イタリアの場合はこれこれだって書いてあるね、うん、とイタリア語だと僕なんか読めないけども、うん、とにかくイタリア語ができる人が見れば、うん、その現象をたどることができるというふうになってるんですね、
いろんな国の文字で書かれてます ね、
そうです、本当そう、ロシア語があるしね、うん、ハンガリアなんて全く分かんないけど、うん、そういうのでなってるんですよね、本当に便利な本というか、
世界中の研究者とか興味のある方が使える辞書です
ね、本当世界の学会ではねみんな使ってますけどね、これ、うん、そういうものをね僕らの研究所で出したんです、うん、大変な仕事だけどもね、うんうんうんうん、出せたんですよ。でこういうふうにね、意外と日本だけだと思ってたものがね、こういうふうに世界の共通性がある、
そうだったんです ね、
面白いですよね。だからね、古代の人たちってまあ何千年も前でしょうけど、2000年3000年前なんていうのは 人間は意外と移動してたと思うのね。意外とあちこち動いてたんですか、うん、今の僕たち飛行機で動いたりなんかするから、うん、昔は不便だったろうなと思うけど、うん、昔の人は不便と思わず時間かけて移動してたんじゃないですかね、うんうん、だから話があちこちに広がってる、うん、でこれがね同じ話が世界中のあちこちにあるについては2つの考え方がありましてね、それが偶然に一致してんだと、うん、あちこちで生まれてね、
はい、
それが偶然に一致したんだっていうその多発生説っていうのがあるんです、
はい、
多くの発生ね、うんうん、だけどもう一つはどっかに源があってでそれがあちこちへ伝播していったんだと、うん、広がっていったんだという説、伝播説といいますけどね、うん、両方あるんですよ、
うん、
僕にとってもそれは大きな課題だったんですけど僕はこう思いますね。で僕だけじゃなく今世界の学会大体世界学会で共通の常識なんですけども単一のモチーフね、単純な話、
うん、
笑い話みたいななんだったら偶然の一致はあり得るだろうと、
うん、
だけど今の話みたいにね、うん、筋がずっとあってでその筋が一貫しててしかもピタッと一致する場合はこれは偶然ではないだろうというのが大体僕らの共通の認識ですね、
うん、
どっかに源があって流れていったんだろうというね、うん、でそれにしてもじゃあどうやって流れていったんだよというね、
うん、
そういう問題出てくるしじゃあ元はどこだったんだっていう
ね
それが問題ですね、
うん、
それでじゃあ元はどういう形だったのかというふうにね、
うんうん、
もう伝播説を取ったとしてもですね課題はいっぱい出てくるわけです、
うん、
だから昔話の研究って大変なんですよ、
うん、終わらないですね
終わらないです、うん、一つのこの小太りじいさんだけだったらね突き止めるの大変ですよこれはやったら、
ね、
本当に大変、
うん、
だけどそれだけの面白いんだけどね、
うん、
それで日本の有名な話でこの世界的にね共通な話っていうとですねまず僕が知っていただきたいのは羽衣なんですよね、
うん、
羽衣はねとっても有名な世界で有名な話で、
うん、
このカタログでは400番という番号が与えられているんですけどね、
うん、
こういうふうになってるんです。タイトルはいなくなった妻を探す夫の話というふうになってるんですよ、
うん、
失われた妻を探しに行く話、
うん、
男がね、
うん、
でそれには大きく言って3つタイプがあるんですね、
うん、
でそのね初めの2つのタイプはあんまり日本の羽衣と関係ないんですけどね3つ目のタイプが羽衣になるんですね、
はい、
でちょっと1つ目のタイプご紹介だけしますけどね、
はい、
1つ目はね苦境に陥った男がそうとは知らずに息子を悪魔にやると約束してしまう。後に少年が悪魔に引き渡せるとき少年が魔法で守られているので悪魔は少年を意のままにすることができない。それで少年は川にあるいは砂漠に追い出される。で彼は異国について人気のない城を見つける。彼はその城で魔法にかけられて蛇の姿に変えられている乙姫お姫様に出会う。彼は未満責め苦に耐えて姫を救う。で彼らは結婚する。彼が両親を訪ねたがると妻は彼に彼を家へと運んでくれる指輪を与える。そして妻を彼のもとに呼び出すことを禁じる。呼び出しちゃいけないって言うんですね、
うん、
あるいは妻の美しさを自慢することを禁ずる。ところが彼は家で母親によって禁令を破らされる。妻が現れてその指輪を取り上げ彼は貧困の中に残していく。でその残された男はですね妻を探しに出かける。ここからがそのいなくなった妻を探す話になるね、
うん、
男は妻を探しに出かける。途中彼は3人の隠者たちに会い道を尋ねる。で3人の助けで彼は妻の王国に到着する。または魔法の品をめぐって争っている3人の巨人を助けるふりをする。そして彼は魔法の品、魔法のマントなどを得る。そしてそれらの魔法の品の力で妻のところへ行く。途中の障害をいろいろ乗り越えることができる。彼が妻を見つけた時妻はまさに別の男と結婚しようとしている。彼は自分が本当の夫であることを明らかにして結婚すると、こういうだいぶ違う話になったんですね。でそれのねこういうタイプ、そのいわゆるなんか失われた妻を求めていく探しに行って捕まえるというその3つ目のタイプとして羽衣が出てくるんですよ、
は
い、こうなってます。 若者は鳥の群れが岸に降りるのを見る。鳥たちは羽のコートを脱ぎ美しい乙女になる。これも羽衣でしょ。美しい乙女になる。鳥たちが水浴びをしている間に若者は一番美しい乙女の羽のコートを盗む。その乙女は他の鳥たちと共に去ることができず、そのため若者と結婚しなければならない。後に男の母親の不注意で乙女が自分のコートを手に入れ、子供たちと一緒に飛び去る。乙女は若者に異界の自分の行き先、例えばガラスの山を教える。で、一の場合と同じように男は妻を探しに出かける。で、一部の類話では和系受敵闘争の要素を含んでいると、こういうふうになるわけですね。で、ここの部分だけ見るとこれが羽衣の話になりますよね。で、おそらくここの部分が中国で非常に発達してですね、日本に来て羽衣の話になってる、ね、だから長い間時間がかかってますからね、何百年もかかって移動するわけでしょうから、ある部分が拡大されたりね、消えたり、そういう変化はあるけども、意外とね、昔話って世界中を歩き回ってるというの話で、それがこのカタログ見ると一目瞭然わかるもんでね、その他に3枚の札も実は世界的な話だし、それから浦島太郎ね、これも世界的な話なんですよね。それから沼の中に金の音を落として取りに行く話があるでしょ、で正直爺さんはうまくいくけどって、あれも世界的な話だしね、それから日本で天福地福って言われている話があるんですけども、それもこのように出てるんですね、意外とそういうね、和系の共通性って強いってことをね、ちょっと知っていただきたいなと思って紹介しました。
今日は世界の昔話のお話の共通性について語っていただきました。
意外とね、人類は移動してるしね、で移動に伴ってお話は運搬してるんですよね、それは面白いと思って、
やっぱりこう伝わってそういった説の方が強い感じがしますね。
強いですよね。
さて来週は、
来週はね、その昔話の持つ世界的共通性というんで、もう一つは冒頭でお話しした語り口ね、どう語るかという昔話の語り口がね、非常にまた共通性強いんですよ、そのこと聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。